それでは聖書拝読マタイ伝一章一節から十七節までです。新約聖書の一ページです。解読いたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを。ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジヤを、ウジヤはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。
それではキリストの神聖の起源地を尋ね求めてと題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
それじゃあ足はどうぞ楽にね、してください。皆さん2月を迎えまして、今日は二十四節気の一瞬でありましてね、暦の上では春を迎えるという、ね、ことになりますけど、まあ、しかし一般に立春を境にですね、寒さが最も厳しくなるとも言われてますので、今週は皆さんね、立春寒波が、ね、来るということでありますので、今年一番のまた寒さになるかなというふうには、ね、思いますが、体調にはくれぐれもね、気をつけていただきたいというふうにね、思います。今日は月始めということでありまして、イエス様の生涯についてね、聖書をまた紐解いていきたいと思いますけど、今日はね、小山先生の資料、はい、初めて、
はい、です。
お名前は？
あ、西澤です。
西澤さん、じゃあ歓迎いたします。月 月始めのですね、第一の聖日はですね、イエス様の生涯についてね、お話しするということで、今年から皆さんにね、お話しておりまして、今日はその2回目ということになりますので、前回はこれからイエス様のお話をですね、月始めさせていただきますということで、ヨハネ伝からね、お話をさせていただいたわけでありますけども、今日はマタイによる福音書をね、取り上げてお話をね、させていただきたいというふうにね、思っております。で、皆さん、先々週ですけどね、兵庫のフォーラムの方にね、私、参加してきまして、そこでまた懐かしいお方とね、お会いしましてね、フォーラムに参加してて、終わりましたら、後ろの方から声をかけられまして、お久しぶりですということでね、皆さん覚えてらっしゃいますかね、今、司法書士をしてらっしゃる上野先生、その上野先生のゆかりで、ある映画を皆さん、一度見ましたでしょうか、DVD で、ピアノを弾く。覚えてます？結構というね、その上野先生がね、久しぶりにフォーラムにね、来ておられましてね、それで久しぶりですって言ってお会いしましたらね、先生にお会いしてね、教会に戻りましたよって言われましたね。ずっと教会からはね、遠のいてらっしゃったんですけど、たまたまフォーラムに参加した時にね、最後ちょっとした緩和会があって、その時に自己紹介も兼ねてね、ちょっと私がそのフォーラムについての感想を述べる時にね、岡山から来ましたということと、それから牧師ですっていう紹介をしたことでね、その先生が、あ、牧師先生ですかと言って話しかけてこられましてね、でそこからね、交流が始まりました。で、そしたらその結婚の話もね、その時話題になって、でぜひ見たらいいということで、皆さんも映画をね、見ていただきましたけど、その時にね、教会からずっと遠のいておったんですよっていう話をしてたんですけど、やっぱり一つは救いについてとか、あるいは洗礼についてとかね、わからないことがあるんですっていうことで、ちょっとお聞きしていいですかっていうのが最初でしたね。それで私なりにこうお話をさせてもらってね、で一度ぜひ食事でもしながらゆっくり話しましょうかということで、後日夕食を共にしながら話す場を持ちまして、でその時に聖書ある箇所をね、ご紹介しながらちょっとお話しさせてもらったんですけど、とても喜ばれてね、それその後なんか賛美歌が懐かしくなって、聖書を読みたくなったと言われたので、ね、賛美歌も確かお送りしたと思うんですよね。そしたら古いところにこうテープがあるので、それを出して、なんか最近聴いてるんだって言われてね、部屋の中で、だから歌詞がないから歌えないって言われたので賛美歌詞をお送りしましたらね、それからやっぱ歌ってらっしゃったのがね、先日お会いしたらルーテル教会なんですけどね、もともとが近くにあるルーテル教会にね、最近戻ってるんですって、洗礼の話も出てるんですよって言うから、いや先生よかったですねって言ってね、話をさせていただきました。やっぱりどうであれね、何かのこうきっかけでね、そういう方がもう一度ね、イエス様のもとに立ち返る、そういう機会が与えられてね、足が前向くってことは本当に喜びだなと思ってね、嬉しくね、再会を思いましたね。そういうこともあるんだなと思って、だからどういう出会いでね、人がどのようにこう変わっていくかわからないなということを思ってね、本当に感謝ですよね。いまだにいろいろと大変にね、人のために尽くしてらっしゃる先生なのでね、健康だけは心配なので、お元気で頑張ってくださいねということで、お別れしましたけどね。またお会いできたらいいなと思ってます。さあ皆さん、そんなことでね、今日マタイによる福音書をね、ご紹介します。でこの系図についてはね、何度も皆さん、マタイの冒頭にある箇所ですから、目に触れた内容ではないかなと思いますが、しかし あまり耳に慣れていないカタカナの羅列というふうにも言えますので、長々とね、系図がありますので、今日は上手に読んでいただいて大体こう間違いますよね、箇所で非常に長い系図でありますね。しかし福音書の最初にね、マタイがこの系図を置いたということ、とても意義深いものがあるんだということで、今日はねお話したいと思います。で今日はですね、この福音書の、内容についてもちろんお話しますけれども、イエス様の生涯というものをね話していく中で、4つの福音書があります。で前回はヨハネ伝を取り上げましたけれども、それぞれの福音書の視点というものがありますので、 今日はマタイの福音書を取り上げるということで、まずね、まずそのマタイの福音書の内容についてね、ちょっと概観してみたいなと思っています。で、皆さん前回ですね、覚えていらっしゃいますかね、黙示録の4つの生き物というものがね出てきまして、それが一つ肖像として描かれていて、宗教がお見せしたと思いますけれども、そこに4つの生き物がね、表されていて、その一つが人間でありました、ね、人間と獅子とそれから牛と、もう一つが
ワシ
ということです4つの生き物ね。で、この4つの生き物がそれぞれ、福音書を象徴しているんだというね、お話を、前回させてもらいました。で、ヨハネの福音書はね、ワシを象徴しているんだ。ワシというのは天を駆け巡るわけでありますね。したがって地の視点ではなくて天からの視点で福音書を書いているのがヨハネ伝だ。ですから大空を舞うワシがですね、この地上を眺めているようにですね、天からの御言葉によって出発する、これがヨハネの書き方だった。だから有名な初めに言葉があったというところから福音書が始まっているわけですよね。じゃあそれに対してマタイはどうかと言いますと、マタイは人間を意味するんだという話をね、前回したと思いますが、そのことをちょっとね、今日詳しくお話したいと思います。で、なぜ人間なのかというと、今日のこの系図と直接関係しているわけです。マタイは福音書を人間としてイエス様がお生まれになられた、つまり人としてこの地上に来てくださった、しかもそれはアブラハムの子、ダビデの子という肩書きの中で、血筋というものを系図を通して表しながら、その子孫としてヨセフを描き、そしてイエスがお生まれになった、この血のつながり、すなわち血統というものを描いてですね、でそして人の子として来られたイエス様は、私たちと同じ人間の姿で現れたんだ、現れてくださったんだ、使わせてくださったんだということを、まずマタイは記すわけですね。ですからまさに人間としてのイエス様、受肉されたという難しい言葉を使いますけれどもね、人として来てくださったイエス様の生涯がこの系図から始まるということで、人間を意味するんだというふうにね、言われるわけですね。さあそこで皆さん、今日ですね、このマタイの福音書をご紹介していきますけれども、何しろ毎月月始めにね、福音書を中心にイエス様の生涯を取り上げますので、皆さんこれからですね、どんな風に話がね展開していくのかね、実は私もよく分かりませんこれも神様の導きでありましたね、どの福音書をどの位置で読むのか分かりません。もう来月のことは何も分かりませんので、ね、これからまた祈って決めます、しかし一つのテーマが、私は今回ね、皆さんにイエス様の生涯をねご紹介していくにあたってはあるだろうなと思っています。で、これはおそらく一貫して4つの福音書、どの福音書をねお話しするにしても、そのテーマは常にあって、ね、どうぞ皆さんの中でそれをいつもね心に思いながら、礼拝をね受けていただきたいというふうに思っている内容があります。それは何かというと、まさに私たちの根本的なね主題であろうなと思いますね。今日皆さんちょっと説教の題目がね、なんとなく分かりにくいような感じがしますかね、キリストの神性、キリストが神の性質を持っておられるお方である完全なるね人ではありながらも完全なる神である、非常に神学は難しいんですけれども、それを今お話しするつもりはありませんが、キリストのうちに宿っている神性というものがねあるということは皆さんも認めておられるかと思います。キリストのうちに宿っている神性、それゆえにキリストがまさにキリストと言われるメシアであるというふうに告白できるわけですが、じゃあイエス様のうちに宿るこの神性の起源地というね、起源といいますのは元々の出発点ということになりますが、その起源地は一体どこにあるのか、つまりもっと分かりやすく言えば、イエス様がメシアであるとはどうして分かりますかということです。もし皆さんがそれを、いやイエス様はメシアだとおっしゃるとすれば、告白するとすれば、じゃあその根源的な 意味はどこにあるんですか。なぜメシアだと思われるのですか。それを皆さんね、私たちはここに来てね、改めて尋ね求めていきたいと思っている。ですから大きなね、テーマです。今日1回でねそれをお話しするわけではありません。これから続く福音書の内容をね共に学んでいく中で、皆さんがイエス様が私の主であられる、私の救い主である、私にとってイエス様こそまさにメシア、キリストである、まあ、こう告白することがね、あくまでもキリスト者としての信仰告白であるというわけでありますけど、確かに皆さんイエス様がメシアだ、キリストだということはもう心にね受け止めていらっしゃるんだろうと思います。でも改めて皆さん問いたい、なぜメシアですか。イエス様をメシアだと思っている人同士の間ではそういう会話は成り立たないんだけど、しかし全くイエス様を知らない、あるいはイエス様を知っていてもメシアと受け入れていない人には問われるんじゃありませんか。どうしてイエス様がメシアだと思われたんですか。どうしてあなたはイエス様をメシアだと思ってらっしゃるんですか。そう聞かれたらどう答えますか。こうだからメシアなんですと言えますという問題があるでしょう。じゃ皆さんの中ではっきりと言える人います。遠慮しちゃってもう皆さん長い長い信仰歴をお持ちですから深く根を張っていらっしゃると思う、ね。いやでもそんなこと先生言われても一言では言えないんです。という非常に立派なね上手なあの逃げ道もあるわけですでは皆さんどうだろう。でも本当に皆さん今日ねそれを一つ私は福音書を皆さんにお話しするねテーマとしてね置いていただきたいと思います。なぜイエス様はメシアなのか。まあ、実はこれ私もね深くこのことをね、まあ、祈り続けてきた人間であるから、ね、そのことをね皆さんにもぜひ問いたいなと思います。でいいですか、まあ、皆さんがこれからいろんな内容をねこう学びながらその行き着く先にそのことの答えがねおのずと見えてくればこれこそ幸いであります。しかし当然マタイという人はメシアだということを確信しています。そしてそのマタイは確信している自らの内容を福音書という形で書き記しました。したがってマタイはこのマタイによる福音書を通してイエス様がなぜメシアなのかそれを書いたんです。いいですか。なぜイエスはメシアなのか、これがテーマですよ。福音書の究極のテーマはそれを読む人がイエス様がメシアであられるということ、イエス様こそキリストであるということを賛美するために、あるいはそれを心に迎え入れるために、そしてそのようなお方を送ってくださった天の父を褒めたたえるために福音書を書いたんであります。そうですね。そこで当然マタイはこの福音書を書くにあたってイエスこそキリストであるということを証ししようと思いました。しかし同時にマタイはこの福音書をどんな人が読むのか、もっと言えばどんな人に読んでもらうのか、そのことを想定しながら書きました。はい、皆さんマタイの福音書読者は誰ですか。マタイは誰を一番の対象にしてこの福音書を書いたと言われています。ね、ユダヤ人です。ユダヤ人がこの福音書にまず触れることをマタイは想定して、ね、この書を書き記したと言われていますね、はい、マルコ、ルカ、ヨハネそれぞれ違うんです。で今日はマタイのことだけお話します。マタイはユダヤ人を読者として想定しながら福音書を書きました。したがってこれを読むのはユダヤ教徒であるということです。 そのユダヤ人にイエス様こそメシアであられるということを証しするために、マタイは何を書くことがユダヤ人にとって最もふさわしいだろうかと考えたでしょう。祈ったでしょう。そしてその思いに神様はマタイを通してね、掲示したい内容があったでしょう。それが何かといえば、まさにこの皆さん今日拝読していただいた冒頭の言葉にあるだろうと思います。マタイの福音書1章1節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。この書き出しほどユダヤ人にとって心に留まることはないということであります。日本人に対して福音書を書くんだったら、マタイはこういう書き出しをしなかったかもしれません。しかしユダヤ人であるがゆえに、このことをマタイはまず書いたんです。そこで出てくることは、アブラハムの子、ダビデの子ということです。はい、皆さん、マタイが伝えたいと思うその内容、いくつか今日お話したいと思います。まず一つ目、ナザレのイエスこそメシアである。ナザレのイエスこそ我々が待ち望んできた救い主であられるということです。で、そのことを証しするためにマタイはアブラハムの子、ダビデの子と書きました。皆さん、このね、前回の礼拝でもお話しましたけど、今日もお祈りもありましたけど、どうぞこの月始めの歩みは皆さんの知性を開いていただく礼拝ですから、しっかりと目を開けるんじゃなくて脳を開いて。よろしくお願いしますね。はい、いいですか。はい、はい、マタイはまずナザレのイエスこそメシアであるということを書きました。その証、アブラハムの子、ダビデの子。はい、アブラハムの子、なぜこれを書いたか。当時メシアはアブラハムの子孫から出現すると信じられていたからです。メシアはアブラハムの血筋から出現すると当時信じられていたからです。はい、2つ目、ダビデの子、メシアはダビデの血統から現れると予言されていたからです。はい、皆さん、このマタイが書いた福音書の中に出てくる登場人物の中に何人かその子孫からメシアが来ると予言されている人々がいます。まあ、これはちょっと詳しいことはあれですけども、チェックだけしといてください。まずアブラハム、それからヤコブ、そしてユダ、ね、アブラハム、ヤコブ、ユダ、そして皆さん6節に出てきますエッサイ、ダビデのお父さんです。エッサイ、そしてダビデその人ですね、ダビデ。それからもう一人はですね、皆さんあまり聞いたことがないかもしれませんが、13節に出てくるゼルバベルという人です。ゼルバベル、はい、今数えてみると6人の人がこの系図の中に出てきましたが、アブラハム、ヤコブ、ユダ、エッサイ、ダビデ、そしてゼルバベル。この6人に関しては旧約聖書の中でこの子孫からメシアが生まれる、メシアが出現するという聖書の言葉があるんですね。ですからユダヤ人たちはこの当然聖書に通じておりますから、アブラハムの子でなければ、ダビデの血筋でなければメシアは来られないと信じていました。したがってマタイがまず最初に書いたこと、それはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。はい、それで皆さん次に系図についてですけれども、系図というのはもちろん血統を表すものですね。でユダヤ人にとって系図は特別な意味があります。とても大事でした。 で一般の人にとって系図がどうであったかということはちょっと私もよく分かりませんが、特に系図を重んじる人たちがいました。その筆頭が何といっても祭司であります。祭司というのは神に仕える、そういう特別なまさに神職でありますが、当時ユダヤではこの祭司になるためには自分の血筋がアロンにまでつながっているという系図を必ず証拠として提出しなければいけなかった。自分の血筋がアロンからの血筋であるということを証明しなければいけなかった。つまり系図こそが祭司になりうるための条件です。翻って日本を見てみますとね、日本も例えばあの古き神道、今でいう神社ですけれども、神社の神官というのはね、基本的にはこの血統主義です。例えばあの大学に行って神道を学んで神職のね、修行をしましたと言ってですね、もちろんそれで神官になれる場合もありますが、基本的には後を継いで神職になっていくという伝統が神道の場合はあるんですね。で仏教の場合はそうじゃありません。仏教の場合は弟子を取ります。ですから血がつながっているのではなくて、自分の教えというものを一番理解し、またそれを実践できる弟子がやがて後の住職になっていくわけですね。ユダヤはどちらかというとね、血筋というものを大切にしたんですね。まあよくユダヤ人が言うことですね、ユダヤ教と日本の神道はよく似てる、まあ、こういうところもね似てるのかもしれませんね。そういう意味でね、血統血筋というものがとても大事にされていましたから、改めて皆さん考えますとね、祭司よりもメシアというのは、大祭司よりもメシアというのはさらに神に近き存在であるから、そのお方の血筋というものを問題にしないということはないでしょう。だからユダヤ人にとってはメシアの血統というものについて、アブラハムの子ダビデの血筋というものについては、まあ、絶対的な一つの信仰があったんだと言われています。まあ、もちろんそうではないという考え方も当時ありましたけども、基本的にはね、この血筋というものを大事にした。したがってマタイはまずそのことを書いたわけですね。はい、それから今お話ししたこの2つ目ですけれども、イエス様は、はい、まさに救い主であるということを今一つ言いましたが、2つ目はイエス様こそ旧約預言の成就者であるということです。はい、今6人の方の名前を紹介しました。これ全て預言としてその血筋の中からメシアが来るという話でした。イエス様という方がまさに彼らが守り続けてきた、あるいは信頼し続けてきた旧約聖書に描かれた救い主を遣わすという神の預言の成就者、その方であるということが大事なんですよ。聖書とは全く関係なしに、預言とは全く関係なしにメシアが来るとなれば、神の約束したお方ではないということになりますから、マタイが何よりも書きたかったことは、あなた方が受け入れなかったかもしれない、あなた方は分からなかったかもしれないけれど、実はあのナザレのイエスこそ預言の成就者だったんですよ。神が約束した、約束されたお方だったんですよ。そのことを言いたかったんです。そのことを言うために系図を書いた。まさにナザレのイエスこそ、神の約束されたお方だった。いいでしょうか。はい。そして今度、マタイの福音書、はい、今度は系図を超えてですね、マタイの福音書全体を見てみると、一つ特色があります。マタイの福音書には旧約聖書の引用がとても多いということです。他の福音書に比べるとマタイは何度も何度も旧約聖書を取り上げてはと書いてあるとか、との予言が成就したのであるとか、そのようにして旧約聖書に書いてあることを引用しながらイエス様の福音というこの生涯を語る中で旧約聖書の言葉を直接的に引用します。その回数53回、53回直接引用して旧約聖書の言葉がこのようにしてイエス様の生涯において、ね、 成就していますと書いていますね。そしてもう一つは、旧約聖書の中でメシアを意味するであろう言葉として人の子という言葉があります。人の子、これは私たちが使っている人の子とは違いますよ。彼も人の子ですから、それとは少し違いますよ。この人の子というのは目視録的な、目視的なが一つの概念で、用語でね、メシアを意味する言葉と当時受け取られていました。そこでマタイの福音書はイエス様のことを人の子として描くんです。人の子という言葉をイエス様において当てはめていますね。こういうことを考えてみると、マタイは旧約聖書というものを非常に意識していました。そしてユダヤ人がこれを読むということを前提にしていたので、彼らにとってイエスがまさにメシアなんだということを証しするためにね、今言ったことを福音書の中に多く取り入れたんです。でこれがマタイの福音書の皆さんの特徴だと言ってもいいと思います、ね。はい、大きなことを今お話しましたけど、細かいことを言うとまだあります。例えばイエス様の教えの中でマタイの福音書の教えというのは、皆さん律法をとても大事にしています。マタイが描こうとするイエス様は律法をある意味では大切にしています。ただ律法を大切にするだけではありませんね。もちろんその律法をより深め、もっと言えばその律法それ自体を完成するために来たとおっしゃっています。しかし律法がなくてもいいとか、律法には意味がないなどということはイエス様はマタイの福音書では語っていらっしゃらない。つまりこういうことです。ユダヤ人にとってナザレのイエスがメシアであることの理由、律法を大切にしながら、しかしその律法をさらに成就する、完成するためにイエス様は来られたんですよということですね。その一番代表的な例が、皆さんマタイの福音書ちょっとじゃあ5章をね見てもらいますでしょうか。はい、5章の17節からの内容ですね。これがそのことを、端的に言い表していると言えますね。でこういう表現はマタイの福音書にしかありません。新共同訳の、ね、聖書をお持ちである方、使っていらっしゃる方は、ね、分かりやすいのは、このそれぞれの箇所、副題というか見出しがついておりますけどね、その見出しの下に平行の福音書の記事が書かれています。で今ご紹介したいと思うマタイの5章17節を見ると、はい、その前に見出しとして律法についてという、ね、言葉が出てますが、本来ならその下に括弧してあって平行記事があればマルコのどこ、ルカのどこと書いてありますけど、何も書いてないですよね。ということはこの記事はマタイにしかないということです。マタイにしかない記事です。マタイだけがこのことを書いた。じゃあそれは何か、17節見てください。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するため。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。律法がとても大事である、律法それ自体は消えることがないという意味でね、律法を尊重していらっしゃる、ね、いらっしゃることがわかります。さらに19節見ると、だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれるとも語られて、律法を守ることそれ自体が尊いことだ、大切なことだというふうに教えています。そしてその次見てください。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。これをそのまま受け止めればね、律法を守ることや律法を守るように教えることが最も大切なことだというふうになるでしょ。律法をとても大切にしていらっしゃるイエス様のね、お姿がここには垣間見ること ただ少し違うのは20節です。ただこうおっしゃるんです。言っておくがあなた方の義が律法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。律法は大切です。律法は神の言葉であります。それを守ること、これは何よりも大切だけれど、じゃあそれだけでいいのかといえばそうではない。私はさらにその律法を深め完成させるために来たんだと。さあ皆さん、そう考えてみるとマタイが描こうとしているイエス様は旧約聖書との関わりがとても深いということがわかる、ね。はい、そこでもう一つ皆さん、今度は視点を変えまして、じゃあそのようにして現れたイエス様、そのようにマタイによって紹介されるイエス様はどんなお方なんでしょうか。もちろんキリスト、メシアであることはもちろんですが、メシア、キリストとしてのイエス様の一つの性質としてマタイはどんなお方なんだというふうに紹介しようとしたのか、意味わかりますでしょうか、ね。イエス様がメシアである、イエス様が預言の成就者であるということはもちろんだけれど、じゃあそのようなお方であるイエス様が地上で3年とも言われる交渉外を歩まれた、そのことをマタイはこれから記録していくわけですけれども、そのマタイの生涯、マタイが描こうとするイエス様の生涯の中でイエス様のどんなところをマタイは最も強調して描こうとしたのかということです。つまりマタイが描くイエス像とはどんなものかということですね。さあ、皆さん20分ぐらい経ちましたけど今のところ大丈夫ですか。
はい、
本当イエス様をマタイはどのようなお方であるとして福音書に記そうとしたか、いいでしょうか。これ私進学校にいるときに論文のテーマでしたね。そのテーマ、日本語で言うとイエスは、ね、目視的賢者なのか、目視的な指導者なのか、それとも、ね、道徳的な教師なのかというタイトルです。どっちでしょうか。牧師的な人、指導者という意味はね、預言者的なそういう性質をイエス様の中に見ます。それから時には牧師的な証言というのはね、イエス様がなされる技でいうとね、例えばこの癒しの技、あるいは奇跡の技というものをとてもクローズアップします。しかし道徳的な教師という意味では我々の生きるべき道を説くんです。神の道とはどういう道であるか、神へと至る道とはどういうものであるかということを説くんです。イエス様はどちらですかという問いかけです。どちらでもあるようなことなんで、どちらかで書ける論文はね。ですからどちらでも書けるんです、結論は。でもそれを書くときに、そのときにそれを立証する聖書の箇所をザーッと書きながら、その自分が言ってる結論を補強していくのが英語の論文だからね。だから最初に必ず結論を出しますよ。イエスは、ね、道徳的教師である。なぜならば、どこどこの福音書によれば、こうこうこのように書いている。この福音書のこうこうこのように書いている。ここではイエス様はこのように語られているからであります。しかし一方で、反対の意見がこうありますよ。これは実はこういう意味で語られているのであって、本当はこういうことなんです。したがってイエスはこのようなお方です、そういうふうに書くわけです。皆さん、マタイはイエス様を教師として書こうとしている。 はい、すなわちマタイはイエス様を偉大なイスラエルの教師、かつて現れたことがなく今後も現れないであろうイエス様こそ我がイスラエルの民を導く誠の教師である、もっと言えば誠の師である、これがマタイのイエス像だ。はい、ですからこれからマタイの福音書を皆さんに紹介していくときにこのことを一つね頭に置いてマタイについては触れることになるかもしれません。というのは分からないんですね。はい、そこで皆さんこれは一つね知識としておいてほしいんです。ですからマタイにはイエス様が教師誠の師として現れたという色彩が濃いのでマタイの福音書には五大説教と言われるものが書いてあります。はい、マタイの福音書の一つの特徴は五大説教。五大説教と書いてどこですかって思うでしょう。だからこの後書かなきゃいけませんね。これ気になるんですよ。私も一度ねヨハネの福音書には7つの印がある、説教された時にね、その7つの印教えてくれないわけですよ。どこに書いてあるか気になって気になって、どこですか7つって。一つや二つは自分ですぐ探せるんだけどね、7つと言われるとね、もっとあるんじゃないのと思ってみたらいろいろするんだよね。ちゃんと教えてくれないと困るでしょ、まあ、そういう経験則から気になる皆さんにはちょっと五大説教ね、はい、一つ目、はい、五章から七章、これ有名な三条の水訓と言われたり三条の説教と言われる内容ですね、はい、これは、イエス様が最初にされた説教。それから二つ目が十章です。十章ですが厳密に言うと十章の五節から、五節からになります。から十章の終わりまでね。それから三つ目が十三章、これは13章まるまるです。13章最後まで。それから4つ目が18章、これもあの最後まで入ります。1節から最後の節までね。そして最後5つ目が、24章25章、これがイエス様のいわゆる五大説教です。で、10章だけはね、10章の五節ということでちょっとあの出ておりますけども、それ以外のところはこの章を書いたところは全部章が入っています。で最後のこの5番目ですね、24章25章って書いてあるね。でこれは説によれば23章を入れる人もいます。23章も含めてね、五大説教ということで区分する場合もあります。 皆さん、これなぜこれがね、五大説教かって一つの印をちゃんとマタイがつけてるんです。面白いですね、マタイという人は必ず印をつけますね、この人。終わったあと、説教が終わったあと、必ず同じ言葉で終わるんです。じゃあまず皆さん、最初のね、三条の説教があるでしょ。それを見ていただくと、7章まで続くわけでしょ。じゃあ7章まで続いた最後のところを見ていただきたいんですけど、はい、第1の説教が終わりますと、7章の28節見てください。28節、必ずマタイはこの言葉を入れるんです。説教が終わったら必ずこう書くんです。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、ね、語り終えられるとという表現を使うんです。そうするとね、10章もこれ見てください。10章も5節から始まって最後まで説教なんですが、で最後までが説教ですから、11章の1節に出てくるんです。それと同じような表現が。11章の1節を見ると、イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとというふうになるんですね。わかりますか。またあとでゆっくりね、確認していただいても結構ですけども、そうなってますでしょ。それから13章は、ごめんなさい、13章途中までですね。13章は、ごめんなさい、52節までです。全部入ってませんでしたね。52節までね。すると13章は52節でイエス様の説教が終わって、次の53節になると、イエスはこれらの例えを語り終えるとというふうに言葉が入っています。で以下ちょっと省略しますけども、このようにしてそれぞれの説教が終わると、イエス様は語り終えたというような表現で話を次につないでいく。でこれがマタイの編集の仕方なんです。こうやって5つの説教によってイエス様の生涯を大きく区切ったんです。さあ皆さん、ここでさらに、なぜマタイは説教を5つにしたのか。こういうところがね、ユダヤ人を対象にしている。これがモーセ5章に匹敵するもの。ユダヤ人にとって神の言葉、モーセ五書というのがあります。創世記から始まって5つの章、彼らはモーセ五書としてとてもとても大事にします。したがってこの五書という観念はユダヤ人にとっては神の言葉の基礎なんです。だからイエス様も5度説教した。その一つ一つがイエス様の五大説教、その一つ一つがモーセの五書と同じ意味を持っているんだ、ね、そういうことを表すためにマタイは5つの説教を福音書の中で骨組みに置いた。福音書を書く中で非常に細かいことかもしれませんけれども、一つ一つ緻密にユダヤ人にとってどういう意味になるのかということも構成の中で考えながら福音書を書いたということを皆さん知っていただく。もう単純にね、イエス様の生涯をただ単に書いたんじゃなくて、その構成も全て考えている、はい、そこで皆さん系図に戻ります。このイエス様の系図、はい、冒頭のアブラハムの子、ダビデの子というこの箇所についてお話しましたが、その後に系図、はい、名前がずらずらと出てきます。どんな系図であるかということであります。じゃあ皆さん、今度系図に戻りますよ、はい、戻って最後の17節をちょっと見ていただきます。1章の17節に立ち返っていただくと、ここで系図をずっと紹介して、イエス様がお生まれになったというところまで紹介した後で、17節にこうあります。こうして全部合わせると、 アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。はい、つまりここに系図を3つに分けました。そして3つに分けてそれぞれの配列が14代で数を揃えるようにしました。で、皆さんこの系図詳しく見ていくと途中抜けてる人がいます。抜けてる人がいるんです、代によって。ところがマタイはこのイエス様の系図を正確に書くことよりも3つに分けることに手腕を置きました。そして3つに分けるだけではなくてその3つそれぞれが14代になるようにしたんです。どうして14代にしたの、ね、はい、ですから皆さん聖書を見るとちょうどその14代ごとにね、区切られていることが分かるように皆さんの聖書これ段落ちゃんと変えてくれてますから分かりやすいですよね、2節からアブラハムから始まってアブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちをという言い方で続いていますけど、アブラハムから、はい、最後ダビデまで数えると14代になります。アブラハムからダビデまでで14代になります。ところが6節は途中で分かれているんだけれども、6節の途中今度ダビデから始まる、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けというところから次の段落になってますけれども、これが第2グループだと思ってくださいね。するとこれダビデは前のところでダビデを設けたで終わってますから、数えるんだったらソロモンから数えないといけないですね。ソロモンから、でソロモンを最初に置いて数え始めると最後に出てくるエコンヤ、11節にエコンヤという人が出てきますが、ここまでで14代になる。そして次の12節にバビロンへ移住させられた後というところから始まる箇所、ここはですねエコンヤを先ほど読んでますから、そのエコンヤの次からになるんです。シャルティエルという人から数えていきます。そしてイエス様まで数えるとこれも14代になるんだと言われています。しかし実際数えてみると13人しかいません。でまたこれ14代14代14代と言いながら17節はそう書いてあるのに、実際数えると最後のグループだけは13人です。そこでまた神学者悩む。どうして13なんだろうか、いろいろ説があるんですが今日はそれを言いません、ね、でもとにかく14代にしたんだということは大事なんです。なぜ14代にしたのか、はい、ヘブライ語には数字がありません。したがってヘブライ語はヘブライ文字で数字を表します、はい、ヘブライ文字、ヘブライ文字のアルファベットがあります。そのアルファベットが皆さん一番わかるのが詩編の119編です。詩編の119編、ちょっと旧約聖書を開けていただけますでしょうかね。詩編の119編、新教大学の聖書をお持ちの方は958ページです。教大学旧約聖書ね、958ページ、ここに詩編119編というのがあって、新教大学の聖書をお持ちの方はその119編の下にですねアルファベットによる詩という言葉が入ってませんか。アルファベットによる詩という言葉が入っていると思います。でこれが結局ヘブライ語のいわゆるアルファベットに習って歌われているという意味なんです。で、読んでみると最初のところに 一節入る前に括弧してアレフという言葉が出てきますね。アレフ、これがヘブライ文字の最初の文字です。英語でいうところの A です。ギリシャ語のアルファです。これヘブライ語ではアレフと言います。アレフってどっか聞いたことあるでしょ。だからあの人たちはアレフと呼んでるんです。このヘブライ語のアルファベットの最初の文字を取ってる。でその後20に続くんです、このアルファベットが。だから最初アレフでしょ。で次見ると9節の前に今度はベト、17節の前にはギメル、続きますね、25節の前にはダレト、33節の前にはヘイ、41節の前にはワウ。このようにアルファベットがずっと続いて詩編119編は最後まで読まれます。するとこのアルファベットが22あるので、ヘブライの人たちは数字を表すときにアレフを1としました。つまりこの子音を持って数字を代用したんですよ。わかりますか。そこでここ面白いね、ダビデというのは子音で表すと DWD になるんです。ダビデ、でこの DWD というのは英語で今訳してますけれども、ヘブライ語にするとこの D は誰と、それからこの W はワウ、で最後当然 D ですからこれも誰と。すると皆さんその119編を見て誰ととワウを探していただきますと、これが何番目に出ているかによって数字が分かります。するとこの誰とっていうのは皆さん119編で見ると4番目に出てきます。つまりヘブライ数字の誰とは数字で言うと4を意味するんです。これね、4で、それに対して今度ワウっていうのは誰との2つ次に出てきます。だからこれ6になるんです。するともう一回誰とか出てきますから4でしょ。そこでヘブライの人たちは自分の名前の子音を合計したものを数字として自分を表す数だというふうに理解しました。日本語でいう画数みたいなもんですね。ダビデは自分の数は14数だと。だからマタイはイエスの系図はダビデのこの系図だから、このダビデを表す14代でまとめたんです。この数が崩れることを嫌ったので、途中台を抜いてまで14に合わせた。で14に合わせると14台で暗記するんです、ユダヤ人というのはリズムをかけて。だからイエスの系図を141414と読むとユダヤ人は覚えやすい。そして14という数はダビデだから、ダビデの系図を3回読んでるんです。そして3というのは完全数だから3つに分けた。いい？でしかもその3つの時代区分が見事に私たちの歴史にぴったり合うようにしたんです。はい、私たちの歴史はどうかというと、まず最初アブラハムからダビデまで、アブラハムからダビデまで14だ。これは私たちが本来の神の願い、一人一人が神の願いは理想の王になることだったんだ、一人一人がダビデのような王になることが神の人間に対する御心だったんだ。その御心がアブラハムの信仰から出発してダビデの理想の王によって実現したイスラエル14代の歴史の中に我々の本来の姿を見るようにマタイは書いた。ところがダビデの後ソロモンが神殿を建設する中で過ちを犯して、その後どうなりますか。国が分裂してユダヤの民はやがてバビロンへと連れて行かれるという国の屈辱、悲劇、悲惨を味わうんです。やがて国は滅亡するんです。これが2番目の私たちの精神史、人類史、つまり堕落した後国を失い神から離れ罪の奴隷になって バビロンへと連れて行かれた私たちの人生が14代で描かれた。そして次にその14代を経た後、バビロンから解放されてイエス様がやってくるという3つ目のステージに入っていくんです。そしてイエス様が来られた時、我々は罪の奴隷から解放されて主イエスによる救いの恵みに預かることができるという3つ目の救いを最後の14代で描いたんです。わかりますでしょうか。ということで皆さん、今日の経図の話はこういうことだったんです。しかしこの経図についてはまだいろいろお話したいことがあるので、それは昼からの勉強会でお話します。ね、勉強会でも今日まずここでね、知っていただきたいことは、マタイはこのようにしてイエスが誰であるのか、イエスが私たちにとってどんなお方であるのか、ユダヤの歴史の中でイエス様がどういう立場でお生まれになったのか、そしてイエス様までの歴史、経図を中心とした歴史が何を私たちに教えているのかということを、この17節まで続いたこの文章の中に様々なるメッセージを込めたんです。暗号のようにして刻んだんです。だから途中抜けていてもそんなことないんです。14代に合わせることになる、私たちの生きる人生とイエスその方の経図とをね、重ね合わせて福音の真実を描こうとした。わかりますか。まあ皆さん頭を随分使ったんでしょう。皆さん頭を使えば使うほどね、脳は変わるんです。大丈夫、ね、心が老いることが一番問題です。脳は大丈夫ですよ、ね、心が若返って脳を使えば、ね、皆さん何歳になったら脳はね、本当にすごいよ。今の科学はそう、脳がどれほどすごいかってのはね、そういうことですよ。年を取らないよ、取らない。脳と筋肉は大丈夫です。いいでしょうかね。もう本当に最近面白いなと思うのはね、この14代は3つだというのをね、ある人はこう言ったんですよね。いや、これはね、14代というのは実は7代の2つだと。そうでしょ、そうも考えられる。そうしたらイエス様での間に7代がいくつあるの。6つあるでしょ。するとイエス様から新しい7番目の7代が始まるでしょ。だからユダヤ人はこれを見て、こっからヨベルの年が始まる。ね、7年を7旅したその翌年が全てのものが解放されるヨベルの年でしょう。だから7が6回続いて7回目に入った時、イエスからの歴史が始まる。これが人類解放ヨベルの7代目だというふうに解釈する人もいます。でもこれはこれでまたね、私非常にね、あ、素晴らしいなと思って受け止めましたけど、まあ、一般にはこうダビデのことを中心に14代で3つと言われています。まあ今日はここまでにしますけどもね、福音書のこの経図についてはまたこの後いろいろお話したいことがあるので、お昼からまた話したいと思います。で、今日ね、皆さんにちょっとこういうことをね、非常にちょっとある種神学的で専門的かもしれないお話もさせてもらいましたけどもね、やっぱり私が一番言いたいことは最初に言ったことです。じゃあこういうふうに、ね、これから福音書読んでいきます。福音書の中にいろんな意味での皆さん気づかないこと、深いメッセージがあると思います。でもね、それらを全部知って、だけど私は言いたい、だからイエス様は誰なんですか、だからイエス様はメシアなんです。じゃあそのメシアだということを皆さんは何をもってね、イエス様がメシアだと言えるんですかということにたどり着くため、そのイエス様のメシアたる、まさにイエス様の神性というものの起源地にですね、このイエス様の生涯をこれから共に皆さんと共に学んでいる中で、どうぞその起源地へとたどり着いていただきたい。その起源地を尋ね求めていただきたい。イエス様の神性の
まさに出発点に触れていただきたい。その神聖の出発点に皆さんがたどり着くとき、もう誰が何と言ってもイエス様はメシアになりますと、ということができると。それが皆さんね、我々にとって信仰の上における最高の賜物です。もう何が嬉しいと言って、イエス様のことをメシアだと言える、その言うこともできる起源地を自分は知っている、そこに触れている、そこに到達している、これが皆さん私たちの人生でしょう。だから私1回目の礼拝の時に言いました、キリストと共に歩む誠の旅路だという話をして、誠の旅路の行く先はね、この起源地に帰ることだと思います。だから皆さんこれからね、福音書を共に学ぶ中で、どうかこのことをいつもね頭に置いて、イエス様がメシアであられることはどういうことなのかっていうのをそれぞれにですね見つめてほしいと思います。もちろん 今でね皆さんにとってはこういうことで自分はイエス様をメシアだと思うっていう信仰告白をお持ちだと思うし、そういう体験経験があると思いますね。でもそれをさらに深めることや、あるいはさらにそれに対してもっと新しいね出会いがあることを、このね学びを通して、どうぞこの福音書のね出会いを通してたどり着いていただければね、これほど素晴らしいことはないなと思います。まあ、私もねそれをまた新しく尋ね求めるという思いでね、あの毎月あの準備をねしていきたいなと思っていますので、私もちょっとそういう意味ではワクワクしながらね、あの福音書をやっていきたい。まあ、7年ぐらいかかるかなんて言ってましたけれどもね、言った途端にあの恵子先生から長い7年も長いと言われましたので、3年ぐらいにしてくださいと言われたのでね、まあ、これ考えながらね、まあ、それでも、まあ、委ねていきたいと思いますけど、はい、でもまあ、 あのヨハネの福音書、マタイの福音書今日取り上げましたので、あの必ず4つの福音書を、ね、等しく取り上げながら皆さんも話していきたいというふうに、ね、思います。はい、すみません。じゃあこれで今日はね終わりたいと思います。じゃあ賛美を捧げて終わっていきましょう。はい、それじゃあ216番を賛美してね終わりたいと思います。それでは賛美歌の216番を賛美しましょう。じゃあお願いします。
それでは聖餐式を、ね、していきたいと思います。